それでは今朝特別にご奉仕してくださいます中村聡先生を紹介させていただきます。中村聡先生は1949年新潟県の新発田市にお生まれになりました。信仰を持たれた後、聖書神学者、トリニティ神学大学の大学院を卒業されました。1989年から2008年まで、日本伝道福音教団の新潟聖書教会にて伝道牧会をされました。また同時に、現在に至るまで、新潟聖書学院の院長を務めておられます。今は新潟聖書学院、また聖書宣教会での講師としての働きとともに、各地での講演、そして執筆活動もされておられます。特に先生の専門であられる日本キリスト教史に関する研究をされ、そこから多くの著作を出版されておられます。個人的には私が中学生頃からですね、いろいろ先生の教会で、お交わりをいただいておりまして、大変お世話になっております。また、私の知らないです。皆さんの知らない私のいろいろな過去も知っている先生であります。今日はですね、中村先生をお招きして、ご奉仕いただけること大変感謝です。それではお願いいたします。先ほどの説教箇所より、人に従うより神に従うべきと題しまして、先生に説教をお願いいたします。
皆さん、おはようございます。ただいま、ご紹介をいただきました、中村聡です。今回、このように神様が機会を与えてくださって、皆様の教会で礼拝のご奉仕、そして主にあるお交わりの機会を与えられ、本当に感謝しております。特に長い付き合いであり、そして私が奉仕をする新潟聖書学院の卒業生であり、大切な教え子である砂原牧師が奉仕を許されている、この教会で聖書の御言葉を取り継げることは本当に大きな喜びであります。今紹介がありましたが、今日お会いする方々がほとんどですので、私自身の救いと献身の証をまずさせていただきたいと思います。先ほど紹介があったように、私は1949年昭和24年に新潟県の新発田市というところで生まれた、いわゆる団塊の世代であります。戦争を知らない世代として生まれました。私の家はクリスチャンホームでもなく、またそういう環境には全くありませんでした。初めて教会に行き、キリスト教との出会いは高校生の時です。私はその頃、何のために勉強するんだろうか、そもそも何のために生きるんだろうか、そんな生きがいを求めて悩み、求めていた頃です。本当に私の魂は飢え渇いていたと思います。本が好きでしたので、何か解決を得たい、そんなふうに思っていろんな本を読みました。そんな中で出会ったのが、宮沢賢治という人の作品です。皆さんもご承知の方多いと思いますね。童話作家であり、そして詩を残した人です。そして、彼のこの有名な詩が残されています。私はその詩を読んで本当に感動し、あ、こんな人になりたいな、こんな生き方をしたいなというふうに 思いました。それは彼が亡くなる少し前に作った詩です。雨にも負けずという有名な詩ですね。雨にも負けず、風にも負けず、そして欲はなく決して怒らず、いつも静かに笑っている。あらゆることを自分を感情に入れずに、自分の利益を計算せずに、よく見聞きし分かり、そして忘れず、いろんなことがあって、そんなものに私はなりたい、そういう詩、本当に感動しました。そして彼の作品伝記を読んでいくと、宮沢賢治という人は熱心な仏教徒です。日蓮宗の信者で、彼の作品を読むとそれがたくさん出てくるわけです。ああ、こんな立派な人になるためには宗教っていうものが必要なんだろうか、そんなふうに思っていた頃でした。高校1年の秋に、学校に行きますと、門のところに何人かの男性たちが立っていまして、パンフレットを配っていたんですね。多くの人はそれを見て、みんなゴミ箱に捨てていくんですけども、私はふっとそれを見ましたときに、一つの言葉が私の心に飛び込んできました。人は神に向けて作られたのだから、その神のもとに帰るまでは安らぎがないというですね、作り主のもと、自分のその作ってくださったところに戻るまでは本当の約束、平安とか幸福はないんだっていう、その言葉がこうふっと心に留まりました。そしてはがきに名前を書いて出したところ、長岡にあった一つの教会が紹介され、恐る恐る教会に行ってみました。詰め寄りの制服を着た16歳の高校生の青年を教会の方は本当に温かく迎え入れてくれました。もしかしてここに私の求めているものがあるかもしれない、何かをつかむまではじゃあ休まず行こう、そう思って毎週毎週教会に通い、聖書を読み、そしてキリスト教に触れるようになりました。後に私は神学校で教会史を、教会の歴史を専攻するようになって、アウグスチヌスという人の本を読んだんですね。有名な告白っていう自分の信仰の歩みを作った、そういう本です。そしたらその冒頭にこういう言葉がありました。主よ、あなたは偉大です。あなたは人を神に向けて作られたので、あなたは人をご自身に向けて作られたので、人はあなたの元に帰るまでは安らぎがありません。あ、私があのパンフレットで見たこの言葉、ここにあったのか、本当にこう感動いたしました。そしてだんだんと神様っていう方、そして同時に自分の罪っていうことがこう分かってきました。それまで私は生意気ですけれども、自分は真面目な人間だ、規則を守り、そして、不良と言われるような人を私は見下していましたね。自分はあんな人とは違う真面目な人間だ、そう思っていたんです。しかし聖書を読めば読むほど本当の自分の姿が分かってきました。清い神の前に全ての人は罪がある。そしてイエス様がこの私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださった、そのことを本当に素直に信じ、そしてイエス様を自分の救い主として受け入れることができました。高校2年の夏に教会の裏に信濃川が流れてるんですね。信濃川で私は洗礼を受けまして、そしてクリスチャンとして歩み出しました。今から51年前のことです。後に私は宮沢賢治の研究をするようになったんですが、あの詩のモデル、雨にも負けずのモデル、それはクリスチャンだっていうふうに今宮沢賢治の研究者は多くの人が言っています。あの詩の描かれている人、それは 宮沢賢治と同郷の花巻市、岩手県の花巻にいるクリスチャン、生涯戦争反対非戦を貫いた斉藤宗次郎という人がこの種のモデルだというふうに今多くの学者が言っています。ですから私がその宮沢賢治に憧れ、その詩に心惹かれクリスチャンになったというのはあながち偶然ではなかったのかなというふうに思うことがあります。東日本大震災以降、宮沢賢治の作品生き方は多くの人の心を捉えているそうですね。静かなブームを呼んでいるそうです。洗礼を受けて1ヶ月後、本当に神様に心励まされ、私はバイブルキャンプに参加いたしました。私が奉仕をし、また須原牧師が学んだ聖書学院は敷地が5000坪ある、非常に自然に恵まれた場所です。下に日本海があり、そして新学校、春夏はキャンプ場になります。結構野生動物も出てくるんですね。キツネ、タヌキ、そして最近はね、イノシシが夜出てきて、あちこち掘り起こすんですね。まだクマは出てないんですけどね。まあでも私はね、学生たちに油断してると、クマよりもっと怖い、あ、クマが出てくるぞ、という、まあ、冗談を言うこともあるんですけど。まあそんなキャンプ場、イエス様を信じて、本当に心燃やされて、高校生キャンプに私は参加いたしました。講師の先生はちょうどインドネシアに宣教師として行こうとしている奥山実という方なんですね。日本の福音派の海外宣教の草分けであり、今も正教派の働きをしている著名な方です。この方は本当に熱い心を持って50名ほど参加した高校生に御言葉を語ってくださいました。そして最後の夜、キャンプファイヤーを囲んで高校生たちがその集会を持ったわけです。奥山先生はイザヤ書6章から今でもはっきり覚えています。主があなた方を求めてますと。若い高校生の皆さん、イエス様はあなた方のために命を捨てるほど愛してくださいました。このイエス様のために生涯捧げて牧師、伝道者、宣教師になる人はいませんか。もしそのような思いが与えたらその場に立ってください、こういう熱い招きをされたんです。私は洗礼を受けて1ヶ月、教会生活も始まったばかり、そして、牧師という働きがどういうものかというのは、まあ、ほとんど知らなかったと思いますね。後になって教会生活が続き、牧師というものがどんなに大切であり、またどんなに困難な働きであるかということを知っていたら、もし知っていたら私は、手を挙げなかったと思いますね。だから知らないってことはね、いいこともあるんですね。神様を用いてくださることもあるんです。私は牧師という働きがどういうものかはほとんどわからなかったけども、でもイエス・キリストがこんな私のために命を懸けて愛してくださった、まあ、それは本当によく、わかるわけですね。まあ、それまで私なりの、まあ、こうなりたいという夢はありましたが、これからはじゃあ自分のためではなく、このお方のために生き死のう、そう思ってはいっと手を挙げて立ち上がりました。それが今から51年前の私の献身であります。その時私は一つの祈りをしたんですね。神様、御心ならばどこへでも行きます。でももしあなたが許してくださるならば、私はこの生まれ育った新潟県、この北陸地方で生涯あなたに仕えていきたいです。まあ、こういう小さな祈りを捧げました。神様はその16歳の少年の祈りを守り育ててくださいまして、私は進学校卒業してから 40数年になりますが、距離の新潟県、また北陸地方で伝道牧会、また神学校の働きをしています。そしてキャンプで出会った家内と結婚し、そして3人の子どもたちが与えられました。子どもたちは大体砂原牧師と同世代ですので、いろんな活動、高校生会や青年会の活動を一緒にさせて、今も親しい交わりをしています。親として足りないところの多いものでありましたが、本当にただ主の憐れみ、恵みによりまして、3人の子どもたちもみんな信仰を受け継ぎ、そして今それぞれのところでクリスチャンホームを築いています。長女と次女は同じ教団の牧師夫人として共に主に仕えている、本当にそれは嬉しいことです。お互いの親を介護し、そしてそれぞれ最後はいろいろと大変でしたけれども、3人とも天に送り出し、そして子供たちもみんな、自立し送り出しました。また2人だけの生活に数年前戻ったんですけれども、私としてはこれから2人だけの本当に穏やかな静かな生活、それを願っていたわけですね。ところが家内が、私には夢があるんですと、ずっと今まで祈っていた長年の夢が、今それを叶えてほしいと。それは親の愛を知らずに育ってきた子供を引き受けて里親になりたいって夢だったんですね。自分自身が養父に育てられ、本当に人生の生きがい、また信仰に導かれた。自分もいつか、そういうことをしたい、そう思っていた。もう全部終わったので、今しかない。ところが私はもう、この年になっても前期高齢者の仲間入りをして、そしておそらく問題行動、本当に大変なので予想される子育てをまたやるなって、しかも私は自慢じゃないですけど、ちっちゃい子と遊ぶのがね、一番苦手なことなんですね。一番したくないことなんです。もうとんでもないと、そんなこと言わないでくれと。もう最初は剣もフォローでしたが、しかしかなりの願いは変わらない。そして私も自分の思いじゃなくて、自分はこうだけども、でも主は何と言われるだろうか、祈り聖書を繰り返し繰り返し、そんな思いで読んでいった時に、聖書の中に旧約も新約も孤児、みなしご、未亡人、そして在外外国人、そのような人々に対する愛を本当に語っているわけですね。そして小さきもの、意図小さきものにしたのは私、イエス・キリストにしたのであるっていう、そんな聖書箇所をいろいろ読んでいくときに、ついに自分の思いではなく、じゃあ主の思いであるならば、いや、一緒にやろうっていうことで、2年前、そういう手続き、児童相談所に手続きをし、訓練を受け、研修を受け、そして審査を受けて、昨年の春に、8歳の女の子を我が家の家族として受け入れました。覚悟はしていたんですけども、やっぱり全く親の愛を知らずに施設で育つってことはこういうことかってのを身に染みて感じましたね。3歳で親の育児放棄、そして最初ある里親に引き取られるんですが、1年数ヶ月でも到底無理だっていうことで施設に返され、そして施設で育ってきたんですね。ですから親から捨てられ、最初の里親から捨てられ、施設をたらい回し、心に深い傷を負っている子なんですが、そんな中で最初は本当に正直言ってもう大変でした。覚悟はしていましたが大変でした。子供なんですが毎日精神安定剤を必要として、そんな中ででも神様が支え助けてくださいまして、1年数ヶ月たち本当に落ち着き帰られてきたことを今、心から感謝します。そして前よりもですね、イエス様の十字架の愛というのが よく分かってきました。愛される価値があるから、いい子だから愛してあげるんではなくて、本当に愛っていうのは自分のうちではなく神がくださるものだ。イエス様の無条件の愛、それが前よりもね、理屈じゃなくて本当に生活を通して、分かってきたような気がし、感謝しています。児童福祉法では18まで育てます。あと10年、何としても私も家内も心身ともに元気で養育しかならないっていう新たな使命、また生きがいを与えられていることです。少し前置きが長くなりましたが、今日読んでいただいたこの聖書箇所から、人に従うより神に従うべきですということを、このテーマで学んでいきます。私たちがこの世にあってどのような姿勢で主に従っていくのか、そのことをご一緒に考えたいと思います。どうぞもう一度この使徒の働きの5章に目を向けてください。私たちにとって聖書に記されているこの初代教会の姿、特に使徒の働きにずっと最初の教会の姿が書かれています。これは私たちの模範とすべきモデルですね。特に最初の教会、世界中のすべての教会の母教会がエルサレム教会です。迫害の中で互いに愛し合い共同生活をし、そして周りから尊敬されていた、それは私たちの目標であり原点です。今年は宗教改革500周年という記念の年、午後そのことについて一緒に学びたく思っています。宗教改革っていうのは一言で言うならば、腐敗堕落したそういう世俗化した教会から、この使徒の働きに示されている初代教会に帰れという、そういう運動です。しかしスタートしたばかりのこの教会は決して順調に成長していったのではありません。絶えず外からの迫害、内側からの一致を破壊する、そういう戦い、内から外から、それを乗り越えながら教会は前進していきました。五章の最初を見ると、理想の教会と思われるのに、早くもこんな事件が起きています。アナニア・サッピラという夫婦が教会の位置を揺るがすような事件を起こすわけですね。でもそれもすぐ、罪の問題を乗り越えていく、それを清めていく、そしていろんな奇跡が行われ、人々はこの群れを心から尊敬しました。その人々は彼らを尊敬していたっていうふうに聖書に書かれています。そうしますと今度はそれに対する反対も激しくなって、たちまち迫害がやってきました。教会が一致し、そして証しをし、また不思議な技が行えていくと、それを妬んだ指導者たち、五章の17節を読んでいただきましたが、どうぞもう一度見てください。そこで大祭司とその仲間たち全部、すなわちサドカイ派の者は皆妬みに燃えて立ち上がり、使徒たちを捕らえ留置場に入れた。今度はもう当時の社会の権力者ですね、こういう人たちが皆迫害をしようということで、人たち全員を留置場に叩き込みました。迫害がやってきたわけです。迫害というと私たちは何かこういう遠い過去のこと、 またローマ帝国時代の迫害とか、まあ、それからキリシタン時代日本の迫害のこととか、あるいは戦前のこと、まあ、そういうことを思い浮かべますね。なんか遠い昔の、歴史のように考えます。しかし今でも世界を見渡すとこのようなことが起きてるんですね。6月の中頃、私たちの新潟聖書学院を会場として北朝鮮宣教セミナーというものをチャペルで開催しました。県の内外から多くの人が来てくださいました。皆さんもよくご承知のように、またニュースでよく出るように、すぐ隣の国北朝鮮では3代にわたってもう独裁的な体制が続き、そしてミサイルを発射し核実験をしている。この地域にとって本当に大きな脅威となっていますね。そしてこのセミナーは、もし北朝鮮の現在の体制が崩壊するようなことがあったら、大量の難民がもう何百万という人が周りの国々に押し寄せてくる。それは決して空想的なことではない、あり得ることだと。そしてこの日本にも日本海を経て何十万という人が押し寄せてくるだろうと。そうした時にどうするかって慌てるんじゃなくて、今から祈り備え教会の使命を果たしていこうという、そういうセミナーだったんですね。そしてそこでは韓国の牧師の熱いメッセージに加えて、二人の北朝鮮からの脱北者の方が証しをしてくれました。私はいろいろ聞いてましたけども、実際に北朝鮮を脱北したクリスチャンの方が目の前で証しをするというのは初めてのことでした。本当に生々しい証しをしてくださったんですね。そして私たちは北朝鮮、クリスチャンが果たしているだろうかというふうに思うかもしれませんが、そこには何万人あるいは何十万人というクリスチャンがいるんですね。あのような独裁体制の中で命がけで今日も信仰を守って礼拝している人たちがいるという証をその二人の脱北者から聞きました。そしてもしクリスチャンだ、聖書を持っているとか、それからそういうつながりを持っていると分かると、もうたちまち投獄されたり拷問にかけられたり処刑される、まあ、そういうことを証ししてくださったのです。まあ、そういうことをこう思うと、これは決して昔のことではないんだな、今も起こりること、起きてることだということを思いました。聖書に戻りますと、当時の指導者たちは教会が人々から用いられ、多くの人がそこに目を向けている、妬みに燃えて人たちを捕らえ留置場に叩き込んだ。そうすると夜、主の使いが牢の戸を開き彼らを連れ出した。彼らを安全なところに行ってかくまうためでしょうか。そうではなかったんですね。留置場から彼らを逃がして、安全な場所ではなく、行って宮の中に立ち、あなた方が捕らえられたあの神殿の真ん中に立って、人々にこの命の言葉をことごとく語りなさい、こういうふうに言ったわけです。再び御言葉を述べ伝えるために行きなさい、そういうふうに助け出した。そして人たちは21節、彼らはこれを聞くと夜明け頃、もう夜が明けるのを待ちかねて宮に入っていって、そこにいた人々に福音を伝え始めた。もう牢が空ですから大騒ぎ、そして大変ですと、牢に入れたはずのあの人たちが神殿で伝道してます。まあ、そこで慌てて彼らを連れ戻し引き立て、そして議会を開きました。サンヘドリンという、まあ、最高議会ですね。宗教改革者カルバンはこの聖書箇所を仲介してこう言ってます。 ある迫害から逃れると、神に対する義務を果たしたかのように、その後は沈黙する多くの人々があることを私たちは知っている。もう一つ迫害を受けて、あ、もうこれでもクリスチャンとしての義務を果たした。あとは沈黙する。そういうことが多い。まあ、こういうことをカルマンは言っています。しかし、人たちはそうではなかったんですね。朝、夜が明けるのを待ちかねて、宮に入って人々に福音を語り続けた。そして、当然ながら、再び捕らえられます。そして議会が召集され、議長である大祭司が人たちを問いただしました。この議会っていうのは、ほんの少し前、死であり、主であるイエス様がここで裁判を受け、十字架を宣告され、そして十字架へと引き立てていた、そのサンヘドリンですね。しかも同じ大祭司です。その大祭司が弟子たちである人たちを厳しく責めました。あの名によって語ってはならない。教えてはならない。あのように厳しく命じておいたのに何ということだと。エルサレム中にお前たちの教えを広めたではないか。しかもあのイエスを十字架にかけたその責任を我々に向けているではないか。ということで、このように厳しく語ったわけです。なぜ我々の命令に従わないのか。まあ、このように権力でこう押さえつけたわけですね。その時にペテロはじめ使徒たちはこう言いました。これが今日の説教の題です。人に従うより神に従うべきです。私たちの神はあなた方が十字架にかけたあの主イエスをよみがえらせてくださいました。罪の許し、悔い改めるためにこの方は手に挙げられています。私たちはその証人です。それを語らずにはおれない。そして私たちを変えてくださっている聖霊も証人ですと。こういうふうにこう言ったわけです。彼らは、まあ、この後いろいろやりとりがあるんですが、最終的に鞭打ちの刑を受けます。これはかなりの厳しい刑罰ですね。人たちは衣服を脱がされ、鞭で打たれ、そしてもう二度とイエスの名によって語るな、こう言い渡されて釈放されていきます。今日ぜひ、皆さんと一緒に41節の言葉に注目したいと思うんですね。そこで人たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出ていった。鞭打ちの刑により血を流していたことでしょう。もう激しい痛みもあったと思いますね。しかし惨めな敗北者、もう二度と嫌だ、もう伝道しないぞというそういう敗北者の姿ではなくて、これでイエス・キリストの名のために恥ずかしめられる、やっと相手にされるようになった、そのことを喜びながら顔をきっと輝かせて、そこから去り、ひるむことなく毎日毎日伝道を続けたというふうに言われています。彼らはもともとこんなに強かったんでしょうか。そうではないんですね。もともとの彼らの姿ってのはイエス様が捕らえられる前のその姿にあります。マタイの福音書26章、マタイの26章56節をどうぞご覧ください。これは木曜日、受難週の木曜日、イエス様が最後の晩餐をして、その後ゲッセマネの園に行って捕らえられるところです。55節では、イエス様が自分を捕らえたにやってきた群衆たちに言った後、しかし すべてこうなったのは、預言者たちの書が実現するためですと。自分が捕らえられ、そしてその後何も全部聖書の預言通り。で、その時、同じ人たちですね、弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。勇ましいことを言っていた。そういう弟子たちです。調子がいい時は、いい時は喜んでイエス様に従い、勇ましいことを言っていた。ペテロは他の人が裏切っても、絶対私はあなたを裏切りません。あなたのためには死も厭いません。こういうふうに約束したんですね。でもみんな蜘蛛の子を散らすようにイエス様を見捨てて逃げていった。まあ、ペテロはさすがに踏みとどまってその後ずっとこうついていくわけですね。イエス様が捕らえられ裁判を受けるのをじっとこうわからないように見ていた。しかし彼が中庭にいると69節女中の一人が来ていた。あなたもガリラ人イエスと一緒にいましたね。なんか強い兵士ではなくて女の人がこう来たわけですね。しかしペテロは皆の前でそれを打ち消して何を言ってるのか私にはわからない。また他の女中の人が、あ、この人イエスと一緒にいたよと言うんですけど、それは知らない。最後はもうそんな人は知らない、呪いの誓い、誓ってもいいがあんな男は私は知らない、裏切るわけですね。まあ、本当にこの時彼は神よりも人を恐れていた。人間というものの弱さを本当にこう見ますね。私たちは決してこれを人ごとのように思ってはいけないと思います。私は日本のキリスト教の歴史をずっと学び、また講義し本に書きましたが、戦前の日本の教会、まさに神よりも人を恐れた時、率先してみんなが神社参拝をし教団の設立を神前に報告した、そのようなことがあり侵略戦争のために協力していた、そういう姿があります。ペテロはこのようにイエス様を裏切り、そして自分の弱さをもっとことん見せつけられていたわけです。けれどもこのような弱く自己中心の弟子たちが十字架の後復活された主にお会いしたい。そして励まされ約束の聖霊を受けた時に変えられていくわけですね。聖霊があなた方に臨まれる時、あなた方は力を受け、ユダヤ、エルサレム、ユダとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となる。本当に変えられていたわけです。そしてこの時やっと自分たちは相手にされる主の弟子として一人前になったということを喜びながら出ていた。私は信仰を持つ前は本当に内気な少年だったんですね。皆さんはどう思うか分かりませんが、私は少年時代は本当に内気な、まあ、英語で言うとシャイな人間でした。読書や昆虫採集を愛し、そして人前で語るってのは何よりも苦手な、そんなものでした。でもクリスチャンになって、そして人前で自分の喜び、自分の信仰を明かしするようになっていった。献身して牧師、神学校の教師として生かされていく、本当に主のなさることは不思議だなと思いますね。弱いもの、そして主により頼むものを主は持ちようとしてくださる。今日本では感謝なことにイエス様を信じることも自由です。教会に来ること、そして証しをすること、福音を伝えることも自由にできます。本当にそれは感謝なことです。先週私は新大久保にある淀橋教会って教会で奉仕をいたしました。100年以上の伝統のある大きな教会で礼拝説教と午後聖会で講演をしました。それはホーリネス弾圧記念聖会というずっと毎年持たれている聖会で講演をしました。今から70数年前、そ そんな遠い昔ではない、70数年前、戦時下で治安維持法で多くのキリスト者、また多くの宗教者や共産主義者が弾圧され、投獄され、そして殉教した人たちもたくさんいるんですね。まあ、そんな中で、証をされた方は自分の親が、自分の身内の人たちが弾圧を受けて、そしてその苦難の中で、しかしひるむことなく、主に仕え続けてきた、その証をしてくれました。で、私は、まあ、その講演の中で、それは遠い昔のこと、過去のことではなくて、今まさに共謀罪や、いろんな、その取り締まり、人の心を監視する時勢の中で、今同じことが起きようとして、目を覚ましていましょうということを語ったことでありました。どうぞ、今私たちが、自分が自由に、イエス様を証しできる、イエス様と共に歩むことができることを喜びつつ、しかしまた厳しい時代がやってきても主を大事とする、人よりも神に従うことを貫いていける信仰を今しっかりと養っていきたいと思います。そしてどんな中でも主に従うことを大事とし、それを喜びとする歩みを日々培っていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日は人たちが人に従うより神に従うべきですと語ったその信仰、その証をご一緒に学びました。今この日本では信仰の自由が与えられ、私たちははばかることなく教会で主を賛美し、礼拝し、人々に証しすることができます。しかし、過去の日本において、また今も世界の各地において、そのようなことをするならば、弾圧され、命を懸けていく中で、信仰を守っている人たちがたくさんいることです。今、日本も戦前への道を歩もうとしている、そのような状況であります。主よ、どうぞどんな中でも私たちがあなたを大事として生きることを喜びとし、また生きがいとさせてください。また私たちのその信仰を愛する子どもたち、周りの方々にしっかりと伝えていけるように導いてください。どうぞこの教会を、この地域にあって、地の主よ、世の光としていよいよお持ちください。感謝して主の御名によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。